意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生きみえです。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今回は離乳食についてのお話ですね。
はい、
はい、はい、
かわいいですね、離乳食ってね。もう本当にちっちゃいちっちゃいちっちゃいね、時期なので、まあ初めてですよね。初めてご飯を食べさせてあげる時期ですよね。だいたい4段階に離乳食って分かれてるので、
はい、
一番最初の初期、中期、後期、完了期って、それこそなんだろう、この本とかによっても違ったりする場合もあるかもしれないんですけど、
はい、
まあ大体、生後5ヶ月から6ヶ月、5、6ヶ月で、まあ最初の初期ですね。
あ、でも結構早いんですね。
早いですね。そうですね。4ヶ月まではミルク、おっぱいのみ。で、生後5ヶ月、6ヶ月ぐらいになったら初期で、もう本当に最初ミルクとか以外ですね、おっぱい以外のものを始めて口にするっていうのが5、6ヶ月ですね。で、その次が7ヶ月、8ヶ月ぐらいになると中期、離乳食中期でもぐもぐ期。で、かみかみ期の後期が生後9ヶ月から11ヶ月。で、完了期のパクパク食べる時期が生後12ヶ月から18ヶ月、1歳ぐらいですかね、1歳から1歳半をめどに、みんなと同じもの、味付けもですね。っていうのが目安で、だいたい4段階ぐらいかなみたいな感じです。ね、でももちろんね、体の発達だったり、
はい、
もあるので、まあそもそもやっぱり首がしっかり座ってる、グラグラしてないくて、あと寝返りがやっぱり打てる、
はい、
とあとは本当座れるのが、座ってないとね、食べさせてあげられないので、もちろん背もたれとかあっていいので、
はい、
座ってられるとかも、あとはそうですね、まあ、いろんなものにちょっとずつ興味が出てくる5ヶ月6ヶ月って、手がこうなんだろう、ゴロンってしてても何かを触ろうとしたりとか、動く気があったりとか、性格にもよるのでね、ぼーっとしてる子はまあぼーっとしてますしね、のんびりですねみたいな、よく寝る子はまあ本当にほぼほぼ寝てますねみたいな子もいますし、いろんな子がいるので、一概にはねあれなんですけど、まあ、ざっくりそれぐらいをめどに食べさせて、食べ始める感じですよね。で、うちの園でも、生後2ヶ月から受け入れしてるので、一番ちっちゃくて2ヶ月の子から、お預かりしてるんですけど、
はい、
今の、まあお母さんにもよりますけど、やっぱ一人目は遅いですよね、離乳食が。遅いっていうのは完了するのが遅かったり、
はいはい、
うち私もそうでしたけど、双子だったので、私ご飯作ったりそういうの好きだったので、本読んだりとかして、それを見て冷凍したりとか、一緒に自分たちのご飯の炊くのに一緒にご飯おかゆを一緒に炊いたりとか、
はいはい、
そういう風になんかこういろんな技がやっぱりね、今でも多分調べると出てくると思うんですけど、簡単に作れたり、あとは簡単に冷凍して作ったやつを、でその時にチーンってして、ね、食べたりっていうのもあったりするんですけど、なんか遅い子はあんまり食べないので遅くなっちゃったりとか、あとは何ですかね、こういろんなものをやっぱり まあ、全然5ヶ月6ヶ月とかはそんなことなくていいんですけども、後半ですよね、
はいはい、
生後9ヶ月以降でいろんなものをちょっとずつこう食べさせてあげてほしいなっていうのは思うんですね、うんうん、こんな味があるんだよとかこんな食感があるんだよっていう、こういろんなものを食べさせてあげる時期だなって私なんか思ってるんで、うんうん、うちの園もあの入園していただくときに食材チェック表みたいなのがあって、いろんな野菜だったりあのものをチェックしてもらうんですよね、はい、食べたことがありますか、うち食材こんだけ出ますみたいな感じで、
うんうんうん、
それこそセロリが書いてあったり、そういうね、やっぱりちょっとそういうものが書いてあったりするんですけど、やっぱ食べたことがないっていう方の方がやっぱり断然多いので、それがあの徐々にやっぱり好き嫌いにつながってくるので、ちっちゃければちっちゃいうちにいろんな味のものを知っていると、はい、あの抵抗なく食べてくれるんですけど、
うんうん、
やっぱりあのいろんなお料理が好きじゃなかったりとか、
はい、
自分も好き嫌いがねパパママもあると、食材がやっぱり限られてきたりすると、
うんうん、
どうしてもやっぱり3歳2歳3歳になってから食べるっていうと、やっぱりもう色も多分抵抗ありますし、
うーん
っていうのがあるので、後々楽になるのはやっぱりちっちゃい時からいろんなものを食べてた方があの好き嫌いは少ないかなっていうのはありますね。ただあのなんだろう、ほうれん草はほうれん草で、
はい、
それこそ生後8ヶ月9ヶ月の子とかをにドロドロのを口に入れなくてもいいと思ってるんでしょうね。別に混ぜちゃっても全然いいと思うんで、
うんうんうん、
別にそのかぼちゃの中にほうれん草のやつペーストを入れてみたりとか、
うんうん、
っていう感じで別に真面目にほうれん草ですよみたいな、
うんうんうん、
風にいけなくても、あなんかね、体がっていうか舌が分かればいいかなっていうふうに思うので、
はいはい、
なのでそういうのはあのちょっとずつでもあげた方が、
うんうんうんうん、
楽ちんですね。
うーん、離乳食の時から始まってるんですね、その
好き
嫌いが出てくるかにかかってくるというか。
うんうん、そうなんですよ。しかも、うん、あの食が細い子なんかはあんま最初食べないんですよね、
うんうん、
すぐにあの舌でベーって出したりとかするので、
うん
うん、なんかねそれこそあの心折れちゃうお母さんとかも多いんですけど、
うんうん、
でも全然あの食べるようになるので、
うんうん、
やっぱり最初は苦手というか別に興味がなんかない子なんかはあまり食べなかったりするし出てくるんですよね、
うんうん、
でもそれって好き嫌いっていうよりも、ま、タイミングもあるしお腹の好き具合もあるかもしれないし、
うんうんうん、
なんかなので1回2回出てきたからって、あもうこれ好きじゃないからもうこれあげるのやめようみたいな、うん、
はいはい、
でも思わなくてもいいかなっていうのは思いますね、うんうんうん、すぐやっぱりね心折れちゃう、一生懸命作ったのにとか
うーん、
ね、なるんですけど、
あでも まあ、すぐは判断しなくていい、
あそうそうそうそう、そうですね、うん、あの動くあのよくハイハイしたりとかそれこそ動く子はお腹すくんですけど、
うんうん、
寝てるのが好きな子ってお腹すかないんですよね、
うんうん、
なのでやっぱ食べる量も全然違ってくるので、それによってそうなんですよ、離乳食の量も全然やっぱ違うので、
うんうんうん、
その辺は本当になんかね気にせず、
うん
あまり、うん、
そうですね、まあなんかちょっとお母さんとしては焦ってしまったりとかありそうですけどね、
うんうんうん、そうなんですよ、そうなんですよ、
うん、そうなんですよ、そっか、でもそこはそんなに気にせず、
うん、
うんうん、
そうです
ですね。じゃあまあ今おっしゃってたように、うんうん、そのお子さんが離乳食をこうなんか食べてくれないなみたいな時は、
うんうんうん
まあ、お腹が空いてないだったり、
うんうんうん、そうですね、
なんかなんとなく苦手っていうのがあったりとかっていう感じですかね、
見た目とかね、それこそ、
うんうんうん、
匂い食感 それこそでもね、ちっちゃいその 5ヶ月、6ヶ月とかではそんなにまだないですけど、後半になってくるとね、やっぱり見た目とかも1歳とかになってくると分かってくるので、うんうん、青い緑色のものとか、人参とか、そういうね、味が苦手とかっていうのもね、あったりするし、あとそれこそ機嫌とか体調もありますよね。もし、ね、前は食べたけど、今食べないなとか、今日食べないなとか、食べムラもやっぱりあるので、
はいはい、
うん、あとはもう本当なんとなく今日は食べる気がしなかったんですねとか、
あ、
もう本当にわからないので、うちでも縁だとそれこそほぼほぼなんとなく食べないなはないんですよね。お昼に離乳食ねあげる、お給食の時にあげるんですけど、
はい、
午前中必ず天気が良ければ外に行くので、お腹が空いてるんですよね。
うーん
お腹を空かせてからの必ずお給食なので。
うん
なので園では食べるけどお家では食べないっていうのはやっぱりお腹が空いてる度合いも多分違ってきますよね。夕飯ってなると、
うん、
朝もそうですけど夕飯ってなるとね園から帰ってからなんかちょっと食べてからの夕飯だったりとかすると、
うん、
やっぱり食べが悪かったりとかしたりするのでなんで園では食べるのにとか、
うんうんうん、
でね聞いたりするんですけどそれはもう本当に午前中しっかりお外に出てるので
うーん
赤ちゃんでもね太陽に当たっただけでもねやっぱり気分転換になったりとかするので
うーん
やっぱり静かなねお家にいるよりは、ね、みんなでガチャガチャしたところにいるので
うんうん、うん、そうですね
そうなんですよ、
まあ正直まあ、分からないっていうのが前提にありますけど
そうですよね、ね、本当にそうですねなのでやっぱ比べないのがいいですけど分からないのでねそれもね、
うんうんうん
うん、食べないけどっていう入ってきたばかりの時とかはやっぱりそうやってね言われるすごい好き嫌いありますっていう子もやっぱり多いので、はいはい、2歳3歳3歳のお誕生日ね迎えるかどうかっていう子はやっぱ半分ぐらいはそんな感じですかね。野菜はちょっと苦手なのでっていう方は、まあ大体お家で出てないので、
うん
うん、食べさせてあげてないので、食べれないっていう子が多いですけど、でもそこから園に入園して、食べれるよっていう風にね、一緒にやってあげたりすると、やっぱ食べれるようになるので、うん。なので全然食べれないですって言ってたまま卒園した子は今までいないので
へ、
うん、必ず完食はしますね必ず、うん、何でも酢の物も出ますし
へ
うちの園
あそうなんですね
はいサラダも出ますし
あ酢の物はねなんか子供にはもうあんまり食べさせない、
ね。
ですよね。
そうですよね。大人っていう。そうね、家だとね、ね、別にわざわざ作るっていうのもね、思わないかもしれないですけど、
うん
う
ん、
うちは本当に、全然何でも、もちろん、生のサラダから、酢の物から、何でも出るので、
うんうんで。それがまあ食べられるようになるっていうのは、動いてるっていうこともある
そうですね。午前中のその動いてるっていうのもありますね、やっぱり。
うんうんうん、
あと、離乳食で思うのは、やっぱり遅い、うちの園では1歳の子、はい、ちょうど1歳のお誕生日、その子のお誕生日の時に、
はい、
同じものを食べる。もう、みんな一緒ですよね。園児さんみんなと同じものを食べれるっていうのを目安に、そこを目標に、離乳食進めていくんですけど、
うんうん、
やっぱりゆっくりな方とかは1歳でもまだ刻みをあげてたりとか細かく切ってあげてたりとか、
うんうん、
ちょっと遅いなって思う離乳食の進め方をされてやっぱ心配なんでしょうねやっぱ飲み込めないとか、まあ、歯がないから噛めないんじゃないかとか、
うんうんうん、
っていう心配で、すごくちっちゃくいつまでも刻んでたりとか、
はいはい、
するね、唐揚げとかも、お肉はまだ食べさせてないですとか、
うんうん、
っていうのとかもね、やっぱりあったりするんですけど、 ちゃんともぐもぐしたりとか、煮物とかですね、大根でもさつまいもでもじゃがいもでも、やっぱりコロコロにしてちゃんと煮て、潰せるような調理法をしてあげて、のちゃんと段階を踏むと、1歳で必ず食べれるようになるので、ちゃんとその段階を踏まえずに、ずっとこう刻んでたりとか、柔らかいものとかを食べてると、飲み込む癖がつくんですよね、もう。なので、すごい量を食べるんですよ。飲み込むだけなので、噛まないので、お腹が満腹にならないんですよね。よくね、噛むからお腹が満腹になって、満腹中枢が働いてって言われてるんで、噛まないので、どれだけでも結構食べる子がいるって聞くんですけど、どれだけあげればいいですかって聞かれるんですけど、いや、噛んでないので、硬いものをあげてくださいっていう。
歯がなくても。
そうなんです。歯がなくても。もう生えてくるのに下準備でできてるので、そんな硬い、1歳でね、せんべいは別にあげなくてもいいですけど、ちゃんともぐもぐしないと、噛まないと飲み込めない、それこそ、煮物とかですよね、やっぱり。そういう根菜類を煮てあげて、っていう、噛む練習とかですね。
大根とかですか？
あ、そうです、そうです。じゃがいもとか、芋類とかですよね。
ちょっと柔らかいけど噛まないといけないもの。
あ、そうです、そうです、そうです。そうです、そうです。なので、別にちっちゃくなくてもいいですね。口に入る大きさだったら、多分その大きさでは飲み込めないので、噛まないと。なので、それで、やってあげると、噛まないと飲み込めないような練習をしてあげてないと、どんだけでも食べるんですよね。柔らかいもの、離乳食のレトルトのパックがあるんですよね、やっぱり。お出かけ用だったり、お家でも使われてる方とかいますけど、それだとやっぱ遅いんですよね。進め方が遅いので、1歳でも結構ドロドロだったりとか、柔らかいものが入ってたりするんで、それを使ってる方とかはもう特に遅いですよね。
なんか思い出しました。めいっ子がいるんですけども、姉がめいっ子の食欲が止まらなくて、なんかもうどうしていいかわからなくて、なんかイライラしてきたっていう話をしてた時があって、
はい。
それは今のお話を聞くとそういうことだったのかなって。
そうなんですよ。噛まないのでいっぱいならないんですよね、お腹が。そうなんですよ。なので、私が自分の子にやってたのは、スルメじゃない、煮干し。煮干しを、3歳の時とかにあげてましたね。食べる前に。刺さるので飲み込めないんですよね。ちゃんと噛まないと、そうなんですよ。でもすごく体にいいので。
そうですね。
そうなんですよ。骨も作ってくれるし。そうなんですよ。なので、そういうふうにすごくいっぱいよく食べる子で3歳とかの子だと、もう全然やっぱり食べれるので、これをまず食べてから3本なら3本とか。
あ、結構あげるんですね。
そう、全然あげますね。全然食べれるので、これ食べてからご飯食べようかとか、お家でやってもらったりとかしてましたね。園だとね、なかなかみんな一緒にいるので、その子だけっていうのはできないので、もしよかったら、その煮干しやってみてって。まずこれ食べてからご飯食べようか。
大事
ってやると、お腹もすごい空いてるのでバーって食べるんですよね。よく食べる子ってすごい食べるのが早いので、まずちょっとよく噛んで食べるっていうことからね、練習だからっていうのでもね、お魚さん食べてから食べようかみたいなのをするとか、あとおやつを本当に硬いせんべいにするとか、醤油せんべいの硬いですね、おせんべいあるじゃないですか、これをおやつにあげたりとか、なるべく噛まないといけないようなものをよく食べる子は最初に食べさせてあげるとちょうどいいなと思いますよね。咀嚼力もついて脳の働き、ね、発達につながってるって言われてるので、
そうです。
噛まない子の方がね、あまり良くないじゃないですけど、
なんか血液がこう脳に届くんですね、噛むことで。
はいはいはい、はい、
って聞いたことありますね。
そうですよね、その練習、ね、にもなるので、そうですよね、もう本当に一石何鳥にもなるので、やっぱちっちゃい時から、
うん、
なかなか落ち着いてよく噛む子っていないというか、珍しいですけどね、うん、なんかのんびり今いますけど、園にね、のんびりマイペースにすごくよく食べる子たちいるんですけど、この子たち珍しいぐらいにこうなんかお上品に食べるんですよね、ゆっくり
、
よく食べるのになんかもう性格だろうなと思っていけるんですけど、なんか可愛いというか、なんか本当に性格が違うと、双子ちゃんなんですけど、その子たちね、二人とものんびりしていて、
はい、
マイペースなんですけど、
うんうん、
でも本当にね、いろんなことがちょっと遅かったりしたんですよね、やっぱりマイペースなので、歩き始めたりするのも遅かったりとかするんですけど、
うんうん
うん、昔から食べるのはすごく上手に手づかみでゆっくりこう、綺麗にね、落とすことなく
素晴らしいですね
そうなんですよね、今でもやっぱり上手にゆっくりペースに食べてるので、性格だろうなっていうのもね、食べるのが好きだと思うか、あっても犬かなっていうぐらいの勢いでは
いはい、はい、
すごい勢いで、ね、食べる子たちもいるんですけど、
うん、マイペースで遅いけど食べる量は多いんですか。
そうなんですよ、食べる量はちゃんとおかわりするんですよ。
へー、面白い。
そうなんですよ、不思議、え、がっつかないんだねっていう
本当ですね
そうなんですよね、すごい不思議なんですけど、
わ、すごい上品さを持ち合わせてますね。
そうなんですよ、そうなんです面白いですね、性格がね、そうやって出るので。
本当ですね、だからこういうの面白がれるといいですよね、
うん、本当にそう思いますね、
うん、なんでこんなにゆっくりなんだろうとか
大丈夫かなみたいな。
そうですね、やっぱり心配になっちゃったりとか、うんうんうん、なんかまたそこでイライラしちゃったりってなると、ちょっとやっぱり子育てが辛くなってくると思いますので。
そうですよね、そうなんです。
ペリオさんが、
うん、
怒りのメカニズムなどの心理学を学ばれて、
はい、うん、
イライラしない子育てのコツというのを、
うん、
つかまれたということで、うんうん、そのコツを、うん、イライラしない子育て無料メルマガでお伝えされてますので、
うん、
ぜひ登録いただけたらと思います。
はい、
はい、ということで今回離乳食についてお話しいただきました。今回お話しいただいた内容のブログのリンクをエピソードの概要欄に貼っています。でブログ内に無料メルマガの登録フォームもございますので、ぜひお気軽にご登録ください。
はい、
そしてこの番組ではメッセージやご感想ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。テリオさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。